新年明けましておめでとうございます。1月12日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。83MHz i&uralfm より今週もお届けいたします。この番組はですね、毎週火曜日11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで、第2週のパーソナリティを担当いたします、私大向雅史と
三春です。
ということでよろしくお願いします。
今週のスポットライトのコーナーでは成人式の秘密に迫りたいと思います。
ほう、成人式、
はい、
はい、
後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第2週のオリジナルコーナーは読書日和をお届けいたします、
はい、
それでは今夜も30分間お付き合いください。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
大向さん、年が明けましたね、
はい、おめでとうございます
おめでとうございます。
明
けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
なんかやってましたか、年末年始は。
寝てました。
寝てました、はい、一生やばい。
外出もね、なかなかできないんでね
あ、そうなんですよね。
そうなんですよ。
初めて私おせち買いました。
あ、どちらで。
あの、ネットで。
あ、おー、貴重な経験。
貴重な経験しました。あの、おいしい家で作れる。
宅配の。
宅配の。
はいはいはい。
なんかちょうどいいですね、大きさが。
本当ですか、
うん、
いいですね。おせちすら食べてないですよ、全く。
そうなんですか。
ちょっとコンビニかどっかで買いましょうかね。ちょっと。
ぜひ、これからもまだまだ1月あるので楽しんでください。
そうですね。ちょっとこれから2021年始まりましたんで、はい、我々も気合入れて、やって、
はい、よろしくお願いします。
気合入れなくてもいいから。ごめんなさい。はい、やっていきましょう。
はい。今月のパワープレイナンバー、アミでアミュレット。
信じたいこと一つだけある、明るい未来絶対あるって。君との出会いは宝物なんだ、どんな時も守る。心に潜む不安や寂しさは私が全部吹き飛ばしちゃおう。 Yeah! Oh yeah! 共に歩んでいこう。きっときっと大丈夫だよ。希望は一番強い味方。
今週のスポットライト。今週のスポットライトは成人式です。
おー、1月ですからね。
そうです。ちょうど昨日が成人の日だったので。
あ、そうですね。そうですね、月曜日だ、
はい、はい。でもやっぱりコロナの影響とかでやっぱり その中止になっちゃったりみたいなところもあったりするので、改めて成人式とはみたいな話ができたらなって思うんですけど、大向さんはなんか成人式の思い出、はい、ごめんなさいちょっと笑っちゃったんですけど、
なんで笑ったんですか今。なんか俺なんか新年早々なんかあれおかしいななんか変だな。成人式、私はまあもちろん行きましたね。
あ、行きました。
まあ地元の方で行って出て、帰ってきておしまい。
なんかでも二次会とか。で、こう、同窓会みたいなの。
やりました、やりました。
やりました。
やりましたね。
変わってる人とか結構やっぱりいます？
子供がすでに二人いる人とかいました。女性で。
はぁ、すごい、二十歳。
すげえな、二十歳で。
すごい、それ結構衝撃ですね。
やばいっすね、ちょっと。そういう人、三原さんあります？そういうの。
あー、でも友達やっぱ女の子とかはすっごい変わりますね。はい、化粧も、こなれてじゃないですか。
まあまあまあ、大人になったというかね。
めっちゃ美人になってるみたいな子とか。
いやいや、さすがですね。
いましたね。
なるほど。
成人式なんですけれども、そんな。まあ、一緒に一度のやっぱ晴れ舞台。なので、まあ、成人式って人生で重要な節目だと思うんですけれども、まあ、冠婚葬祭の冠ってそもそも成人式を表してるんですよね。
ああ、冠だからみたいな。
そうです、そうです。
元服みたい、あ、言っちゃった。
まさにそう。
やばい。
いや、大向さん、まさに、正解です、それ。
しまった
問題ですね、けど正解です。
せっかく考えてきてくれたらごめんなさい。
いや、そうなんです。成人になることから、はい、その、元服とか、あの、女子で言うと、模擬っていう。
模擬
あの、まあ、見た目はひな祭りのひな様と、まあ、お代理様みたいな格好になるようなところの、まあ、冠を被るってところから、まあ、観光組織の冠は成人式と言われているんですね。
日本の伝統行事みたいな感じですね。
そうです、そうです。
なるほど。
で、まあ、これ、奈良時代の12歳から16歳で行われていたので、まだ、中学生、高校生くらい。
そうですね。しかも、年齢に幅があるんですね。20歳で決まってみ
なくて。そうなんですよ。やっぱりこう、昔っていつこう死ぬかわからないみたいなところもあったので、
いやそう
っ
すよね。
今だみたいな感じで
確かに確かに
やってたんですかね。でまあその現在と同じ二十歳で行われるようになったのは戦後になってからなので、
そうなんですね、
結構最近なんですかね。
引き上がった感じ ?20 歳に上げようみたいな。
そうそうそうそう、そうなんですよ。まあ二十歳が成人っていうのが明治29年の民法で制定されてから。なんですって。
明だった、まあ、戦前じゃ戦前だ。
はい、そうですね。戦前じゃ戦前。
になったのは、はいはいはい。
で、まあ、正式に、あの、地域の成人式がこう一堂に会して、こうみんなでわーって、こう、大向さんも参加したような会が行われるようになったのが、1946年の埼玉県。
おー、戦後。
の、そうなんですよ。はい
はい、
青
年祭。うちだ、うちだ。
あ、そうですか。
埼玉出身です。
まさに、あの、元祖となったところ
なんじゃないですか。その頃は
生
まれてないですよ。生まれてないですよ。私いないですよ。そんなんじゃないですよ。
あ、そっかそっか。そうなんです。そこが元祖なんですって、うん。で、それが全国に広まって、1949年の1月15日を成人の日と制定した。うん、
ああ、そっか、昔は1月15って決まってたんですよね。
1月15って、
ね、
そうです、決まってたみたい。
確かに確かに。
これ、なんでだと思いますか？
前の話で言うと、いい子。
いい子。
いい子。
いい子。いい子になりなさい。
成人だけど、いい子。違う。
改めてね、いい子になりなさいって。
そう。素直になれよと。美しく育てよ。違う。
違う。
違う。
違う。1月15日は、うん、その、旧暦で、満月になる、
はい。
新年で初めて満月になる日。
ほうほうほう。
だから1月15日になってたんですけど、まあ、旧暦が新しく変わって、はい、まあ、満月じゃねえぞと1月15日。
なるほど。
になったので、うん、まあ、1月の第2月曜日に。
はいはいはい。
変わった。
ほー。
ということなんですね。
ハッピーマンデーじゃなくて何でしたっけ？そう、
そうい
う。
そうです、そうです。
やつですよね。第何月曜になるみたいな。
そうです、そうです。
はいはいはい。
そうらしいんですよ。
うんうん。
まあ、成人式といえば、あと、あの、着物とかね、振袖とか。
あ、もう定番ですね。
あ、定番です。あの、ね、もこもこの首回り。
もこもこの首回り。あれ何て言うのかわからないですけど、もこもこね。
あれもちゃんと振袖って着る理由があって。
ほうほう。
まあ、一つは、未婚の若い女性の礼服ですよね、うんうん、振袖って言えば。
未婚の方は振袖っていうのは聞いたことあります。
うんうん、そうなんですよ。
はい。
まあ、それは、それで、まあ、一つ大きな理由としてあります。
うんうん、
で、もう一つ、長い袖を振る仕草が、
はい。
何だと思います
長い袖を振る仕草が、闘牛士。
闘牛士
寄ってらっしゃい、男の方々。はい。
たくましくなりなさいと。
赤の振袖が一番興奮するわよ。
確かに赤多い。
赤ですね。
赤多い、確かに。
これ闘牛だ。
違いますよ。
スペインの。
違います、違います。
違う。
これ、魔除け、厄除けの意味が。
振るのが。
そうなんですよ。こう振って、魔をこう、 パンパンパンパンってこう、
避けて。そんなんで魔を退治できると思ったら大間違いあったことですね。
そんなことないですよ。
伝統文化に傷つけてはいけない。
そんなことない、そんなことない。
確かに。
きっと昨日も、どこかでこう、振り袖をね、ヘンヘンヘンヘンって振ってるね、方が。
悪魔がたくさん退治されたわけですね。
もう昨日はすごい退治されてますよ。
なるほど。
そんなめでたい意味があるんですね。
はいはい。
そんな成人式。
うん。
思い出しました？記憶。
いやー、ちょっとあの時は価値が分かんなかったけど、今聞くとね、ちょっと、おって思いましたね。知っときゃよかったっすね。
知っときゃ、確かに知ってると、確かに変わりますよね、感じ方。
20年前知っときゃよかった。
ぜひぜひそんなことも考えながら、また次も成人式にちょっともうちょっと広い目線でお話ししていけたらなと思うので、お楽しみにしててください。
はい。
はい、それでは、キャリーパムパムでフリソデーション。お聞きいただきましたのは、キャリーパムパムでフリソデーションでした。
はい。はい。
うん、何ですか？
なんて言いました今。
いや、いい曲でしたね。
キャリー、はい。見逃しません、見逃しません。キャリー。
ちょっと前半の最後も、
一番怪しかった。
うん？って思いながらちょっと終わったんですけど。
ちょっと顔が緊張しながら喋ってましたね、ちょっとね。
キャリーパミュパミュのフリソデーション。
素晴らしいですね。
これ、大向井さん。
はい。
どうぞ。
え？
キャリーパンパン
っすよ。
よし、行こう。
ちょっと待って、これね、あのね、ちょっと時間使っていいですか？
ここ、
ドラえもんトークってのありまして、
はいはいはい、
ドラえもんのように言うと言えるっていう。
あ、教えてください。
キャリーパミューパミュー、言えた。
おー。
3、2、1、どうぞ。
キャリーパンミューパンミュー。
言えた！
うっしゃ
ー！
よし、成人式。
さあ次行きましょう。成人式は今日失礼しました。
はい、引き続き、第2週の担当パーソナリティ、ミハルと、大向井がお送りしてます。ラジオとラジコ、スポットライトは成人式です。
はい。
戻ってまいりましたね。
戻ってきました。
まあ、前半では、まあ、成人式の由来とか、まあ、振り袖についてお話ししたんですけれども、もうちょっと視野を広げて、まあ、世界の成人式、
世界もあるんですか？
世界の成人式。
ほう。
ちょっと気になりません？
日本だけかと思ってました。
そうなんですよ。世界もちゃんとありましてですね。はい、まあ、世界って大体18歳で成人っていうのが一般的になってるんですけれども。
なるほど。選挙権とかもなんか聞きますね。
あ、そうなんです。そうなんですよ。まあ、日本は選挙権18歳になりましたけどね。成人式はまだ20歳のままですよね。でも、アメリカとかカナダだったりすると、州によって成人の年齢が異なったりとか、結構こう、
州によって。
そうなんですよ。
あらあらあら。
あそこの州はもう成人だぜ、みたいな感じですよね。
あらあら。どういうこっちゃ。
あそこの県の人は成人だけど、私はまだ未成人みたいな。
でも同い年、
イエーイみたいな感じなんですけども、まあそういうね、成人の年齢が違ったりとか、まあその狩猟民族とか獲物を取って一人前とか恐怖心を克服して一人前とかっていう考え方の違いもあるんですよね、世界によっては。
まあ成人の定義っていろいろありますもんね。
そう、うん、でまあ一定年齢に達したら、いわゆる成人式っていうまあ式みたいなこう。儀式とかじゃなくて、通過儀礼とか試練みたいな言い方をする国もあるんですよ。
ありがち。
ありがち。
ありそう。どっかのロールプレイングゲームとかでもありそう。
そこで私が世界の仰天成人儀式5選を持ってまいりましたので。
5選5個も持ってきたんですか？めっちゃ多いっすね。
まあ、どれがいいか考えてくださいね。
どれがいいか。
どれがいいか。あなたが通過儀礼を送るなら、どれがいいのか。
そういうこと。はい。
一つ目。
はい。
素手でサメを捕獲するパプアニューギニア。
無理です。無理です。あとパプアニューギニア言えてないですよ、今。
じゃあ、バラさないでください、そういうのは。もう一個いきますよ。はい。ライオンを狩るマサイ族。
なんでそういうのばっかなんですか？
どうです？これはいけそうじゃないですか？
いけないですよ。ライオンって。
あ、これはいけない？
ライオンって。
あ、これダメか。
猫でいいですか、猫で。
猫、それはちょっと怒られちゃいますよ。
猫撫でるとか。
猫撫でる。
おお、すぐできる。
次が、これ結構有名なんですけど、はい、木のつるで足首を縛り30メートルの高さからジャンプするバヌアツ共和国。
あれだ、バンジージャンプの起源だ。
あ、そうです。
はいはいはい、
私バンジージャンプ大好きなんで。
あ、私も大好きです。
これどうですかね。
お、行きましょうか。
行きますね。でもこれ、地面に当たる可能性あるみたいです。
え？
長さが、ちょっとわかんない。
ちょっとスタッフさん、バヌアツのスタッフさん、お願いしますよ、そこ。
そうなんですよ。
マジか。
どんどんちょっといけそうになってくるんですけど、
お
これできるんじゃないかなっていうの。
はい。
体に牛糞を塗りたくって、
いやです。
牛の背中を渡り歩く、エチオピア。
牛の背中を渡り歩くだけでいいじゃないですか。
一番痛くないですよ、今までの中で。
一番臭い。
まあ、一番臭い。
一番臭い。
しかも、ちょっとぬるぬるするんでね。
唯一臭い。食感も嫌だ。ぬる
ぬる食感
も嫌だ。匂いも嫌だ。
で、最後ラストです。
はい。
毒アリがたくさん入った手袋に手を突っ込むサテレ・マウエ族。
死ぬじゃないですか。
これ私もびっくりしたんですけど。
毒アリって。
そうなんですよ。成人の。
普通のアリでええやん。
普通のアリに入って、まあ、それも嫌ですね。
嫌だけど。
それも嫌だ。
毒じゃな、毒の必要性がなくない？
毒の必要性ないですよね。
ね
さあ。
生きてられんさ、それ。
どれだったらいけます？
いや、普通に公民館で、市長の話聞く方でお願いします。
市長の話聞く方。
はい。
いや、そうなんですよ。世界の通貨切れってこんな過酷なものが。
まあまあまあまあまあ、まあそうっすね。そんな簡単に成人になれと思うなよ、この野郎みたいな。そういうのあるんでしょうね。
やっぱりこう、成人になるって、なんて言うんですかね。ただごとじゃないって言うとちょっとあれですけど。
大人になるって簡単なことじゃないんですよね。簡単なことじゃない。
まあ、こっからね、まあ、二十歳なんで、まだまだ、こっから人生長いと思うんですけどね。うんうん、まあ、その、ちゃんと、世界でも成人式ってそういうふうにちゃんと行われていて、うんうん、まあ、日本でも、まあ、これからね、世界の話しましたけど、様相変わってって、リモートのね、成人式とかってなってたりするのかもしれないんですけども、どんどんどんどんそうやって、式とか、
うんうん、
そういう儀礼とかも変わっていくんですよね、きっとこの先もね。
まあそうかもしんないですね、うん。厳しくなったらどうします？ライオンとか。
日本で？
日本だとなんですかね、ニシキヘビとか。
それはちょっと成人しないかもしれない。
成人しない。もういいっすわ、みたいな。
いいっすわ、みたいな。
酒飲めなくてもいいっすわ、みたいな。
まあ、そうなんですよ。
いや、でもいろいろ知ることができまして、面白かったです。
面白かったですか？
はい。
ぜひぜひ。成人された方、本当におめでとうございました。
おめでとうございます。
それでは以上、今週のスポットライトは、成人式でした。読書日和。
さあ、週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー、本日第2週は読書日和をお届けいたします。今回私の方がですね、紹介したい本が川端康成雪国でございます。
聞いたことあります。
ご存知ですか？
有名ですよ。なんか
有名です。
教科書に載ってた記憶がある。
はい、
その通りです。でもそんくらいしかない。
いや、でも有名な、ね、うんうん、皆さんもお記憶になるかと思いますけども、まあ日本人で初めてノーベル文学賞を受賞した川端康成さん。
そっか、それで載ってたんだ。
そうなんですよ。まあ代表作で伊豆の踊り子とか聞いたことあります。
はいはいはい、聞いたことあります。
舞姫とか。
ああ、有名
ですよね。うんうん、その中の一つが雪国というのが。
結構古いですか？
そうですね。1935年から書き始めて、1947年に書き終わった。13年かけて
書いたと。大作
になります。
は
い。読んだことは、三春さんは？
読んだことないですね。
なるほど。
うん、
こういった文学作品、その日本文学とか、うんうん、いわゆる歴史に残るような文学作品って読まれたことあります？
文学作品は、なんか、言葉がちょっと違くて難しいなっていう印象があって、ちょっと最初の方で断念しちゃいます、
ね。あ、なるほど。夏目漱石とか太宰治とか、ね、ちょっと難しそうなイメージ。
そうなんですよ。
あると思うんですよね。はい。そんな三春さんにちょっと雪国を紹介していきたいと思うんですけども、
はい、
あらすじ、ストーリー的には、うんうん、まあ、島村って男と二人の女性が織りなすストーリーなんで、うんうん、まあ、今日紹介したいのはそのストーリーというよりはですね、この本で使われている表現力ですね。
おー、表現力。
まあ、ノーベル賞を取った表現力は伊達じゃないんですよ。
気になる、確かに。
そうなんですよ。例えばですね、
はい、
冒頭の文章も結構有名です。
はい。
聞いたことあると思います。国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。
うんうん、
聞いたことあります？
あ、なんとなく、
テストにとかも出るんですけども、この表現ってなかなか面白くてですね、国境って言ってもですね、これ県境のことなんですよ。新潟県と群馬県の境で、
はいはい、
トンネルっていうのはですね、上越線の清水トンネルのことを表しております。なので、冒頭のこの、初っ端この文章出るんですけど、
うんうん、
まあ、電車でこう、新潟県にこう入ったシーンから始まるわけなんですよ。
もうわかるってことですね、
その
情景が。
そうなんですよ。で、これ、 もうこのまま情景を普通に表すと、うん、清水トンネルを抜けると新潟県だったって表現なんですよ。簡単に言うと
確かに。なんか違う。
そう、そう、なんか違いますよね、うん。これを国境の長いトンネルを抜けると雪国であったって表現するところってなかなかすごくないですかと。
確かに絵がすごい浮かびました今。
浮かぶんですよ。
なんか吹雪いてるのかなとか。
その通りその通り。辺り一面雪景色とか。あとは長いっていうのもトンネル自体の長さとちょっと心情的にね長いトンネルようやく新潟県だみたいな。
ああ、なんか暗闇からこうパッて真っ白な景色がこう浮かぶ感じですかね。
その通りなんです。だから読み手の想像をかきたてる表現を使われてるっていうのはやっぱ一発目からこんな感じで素晴らしいんですよね。
なるほど。
なので、まあ小説ね、よく読まれる三春さんもそうなんですけど、よく最近出てる小説とかライトノベルもいいんですけども、ぜひこう古き良き日本文学とか、文学小説っていうのをぜひ読んでほしいなと。
またちょっと違ったこう感じ方ができるんですね。そうなんです
よ。感じ方で美しい日本語の感性を磨くことができるというふうに文学作品大好きな女性にめちゃめちゃ紹介されたんです。
へ
え。そうなんです。
女性から？
そうなんです。女性からこれおすすめですよと。うんうんうん、その女性もね言葉遣いめちゃめちゃ綺麗で、うんうんうんうん、やっぱこういう文学作品を読んでると、やっぱね自分自身の発する言葉が乱れてないかとか、
なるほど。
ね、乱れた言葉で知らず知らずのうちに誰かを傷つけていませんかとか、
なるほどな。
自分自身の思いがちゃんと相手に伝わってますか？
確かにこう触れる言葉って自分が結構発する言葉につながりますよね。
その通りなんです。なのでやっぱ日本人としてこういう本を読んで豊かな感性、うんうん、豊かな言葉を磨いて、まあ、せっかくならね三春さんも言葉豊かで
確かに
心豊かな人生の方がいいのではないでしょうかとい
やそうですね本当に、はい、最近なんか語彙力ないとかって言葉もありますけど
磨きましょう
磨けますねこれで
ということでですね、今回紹介したのは川端康成の雪国でございました。それでは一曲お届けいたします。ラルク・アンシエルでウィンターホールです。
ウォーターテイメント。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty.
83MHz アイ&ウラライフ M よりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろんパーソナリティ名などタグ一覧表示も可能ですのでぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。
はい、ラジオとラジコはですね毎週火曜日の夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもですねお手持ちのスマホやパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が、深夜27時よりございますので聞き逃した方はこちらもご利用ください。ということで、今日の放送はいかがでしたでしょうか。
いや新年、ね、初めての一発目だったので
明けおめですね。
明けましておめでとうございましたです
ね。ございました
ちょっと久しぶりの、はい、面会じゃないですけど再会だったので緊張しちゃいました。
目の前にアクリルがあるんで面会っぽい気はするんですけどどういう表現力
あ磨かなきゃ
磨きましょう。私もちょっとねうわーとかなんでやねんとか言っちゃうんですけど綺麗な言葉遣いを ね、
そうですね
心がけたいなと。いうふうに思います。
はい、勉強になりました、はい、大変。
成人式前半のね、
はいはい、
スポットライト成人式。
はい。
いろいろ調べるといろいろあるんですね。
そうなんですよ。面白いですよね。こういう日本の儀式とかって。
まあ我々とっくにね、成人式過ぎちゃいましたけども。
はい。
ね。
はい。ぜひ
振り返って、あの時もっとしとけばよかったなと。
後悔しないように行きたいですね。
ですね。リスナーさん大丈夫ですか。みんな成人式終わってんですかね。
いやもうこれからの人もいれば昨日ちょうど終わったって方もいらっしゃるんじゃないですか。あ
昨日だとちょっと若干遅い。
遅い。
ちょっと遅い。一日遅い。
聞いとけばよかったっても
なるほど
来年の子に後輩に
伝えてあげてください
と。伝えようって。うん。
あいいこと言いましたね。
うんうん。
はいということで、
はい、
今日の放送これで終わりですね。
はい。
はい。ではさて、来週の放送は1月19日火曜日第3週担当パーソナリティ相原龍太さんとゆかりさんでお届けいたします。お楽しみにしてください。それでは、お相手は私第2週担当パーソナリティ大向井雅史と
三春で
お送りいたしました。それではまた、お耳にかかりましょう。さようなら。
この番組は ウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。